おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。7月に、もう入ってね、1週間、ほど経ちそうな、時期ですけれども、ちょうど今、上半期を、ね、2026年度の上半期を、26年度じゃないか、2026年の上半期を振り返る時期だと思うんですけど、例えば日経 MJ の上半期、あ、上期ヒット商品番付とか、口コミアプリのベストコスメ上半期とかね。まあ、いろんなランキングが出てる季節だと思うんですけども。私もね、その手のランキングをつい眺めてしまうわけなんですが、まあ、今年その中でも一際目に留まったのがありまして、それがね、花王のビオレから出てる洗顔料の、コピーなんですけど、角栓崩壊っていう言葉、聞いたことあるでしょうかね。これがもう、もうなんというかね、かなり、崩壊なんでね、かなり強い言葉だと思うんですけど、で、これを見た瞬間に、どうしてもね、編集者として気になってしまったことがあって、それはね、薬機法っていうのがあって、まあ、これ、薬機法ってかなり厳しいんですけど、それにギリギリなんじゃないかななんて思いましてですね、そもそも化粧品の広告って、法律でかなり厳しく縛られているんですけど、例えば、シミが消えるとかね、そういう言い方は、使えないわけです。ですから、崩壊なんて言葉は、これ一体どうやって許されたんだろうかっていうところをちょっと調べてみましたら、これがなかなか面白い話でしたということを今回はお話します。はい。で、化粧品の広告には、ですね、効能効果56項目っていう決まりがあるそうで、まあ、効能とか効果は、いう表現があって、この範囲を超えた表現が使えないというルールがあるそうなんですね。で、例えば、先ほど言ったシミが消えるっていうのは NG なんですけど、それを言い換えるとすると、シミそばかすを防ぐっていうのはこれは OK であったりします。で、例えばですね、毛穴がなくなるっていうのも NG で、アンチエイジングとか若返るっていうのも、やっぱり使えないということで、まあこれ化粧品の効能の範囲を完全に超えちゃうので、そういう表現は NG であるという、まあルールがあるんですけど、まあこういうルールがある中で、ね、その花王のおうちでエステっていうシリーズなんですけど、ビオレの、その、なぜ崩壊なんていうの、この強い言葉が通ったのかっていうところなんですけど、これが調べてみるとですね、角栓崩壊っていうね、これね、実は花王が開発した洗浄技術の正式名称だったんですよ。で、それどういうことかというと、トロメタミンっていう成分を使って、角栓を、こう、内側から、こう、汚れた部分をね、ほぐして崩壊させるっていう独自の技術で、これで特許も取っていると。つまり、この崩壊っていう言葉は肌を治療するという効能の話じゃなくって、まあ、あくまでも、その顔が独自に開発した洗浄のメカニズムを説明しているだけというね、そういう立て付けなんですよね。だから、これはもう法律のギリギリを攻めた誇大広告っていうよりも、実は合法的な範囲で最大限に強い言葉を選んだと。いうね、まあ、かなり計算された成功法だったというわけです。で、実際、この商品ですね、上半期ヒット商品で、今年の3月に先行発売してから2ヶ月で、53万本出荷するヒットとなっているそうです。はい。で、さてですね、ここまでは花王の話なんですけども、でも、実はドラッグストアにはね、もう花王とは全く逆のやり方で言葉をこう、まさにね、言葉を武器にしてる会社がありまして、これね、皆さんもきっとその会社の商品一つは持ってるんじゃないかなと思います。はい。で、その言葉を武器にしてる会社っていうのがですね、小林製薬さんですね。これはもう、例えば、熱さまシートとか、ブルーレットを置くだけ、喉ヌールとかね、これ全部小林製薬のね、商品名なんですけど、それぞれ、まあ、今申し上げたものに共通してるのは、まあ、キャッチコピーで説明するまでもなく、商品名そのものが機能を語っているというところに特徴があるかなと思います。で、これらのね、語源を見ていくとね、結構面白かったんですよね。アンメルツっていう筋肉痛のお薬があると思うんですけど、これがアンチっていう否定の言葉の意味と、ドイツ語で痛みを意味するメルツっていうね、これを組み合わせたアンメルツっていう造語なんです。ですよね。他にもね、トイレタンクのね、ブルーレット置くだけっていう洗浄剤があるんですけど、まあこれ、最初はブルーレットポンっていうね、 ネーミング案だったらしいんですよ。で、まあ、それがまあ、置くだけで掃除が済むっていうね、そういう、もともとその製品の特性について、小林製薬の社長さんが、こう、着目して、今の名前に決まったなんてね、逸話が伝わってます。で、まあ、そのこういうネーミングがね、まあ、社内で担当者同士がもうすごいガンガン意見をぶつけ合う開発プロセスがあって、そこから生まれるそうなんですけど、多い時には100案以上の候補を出して、で、社長さんも参加する会議で議論を重ねて、最終的には社長自身が決裁するというようなスタイルらしいですね。で、まあ、小林製薬さんが大事にしているのは、ネーミングでね、大事にしているのが、3つ、覚えやすい、リズム感がある。1秒でわかるっていうね、この3つの基準があるそうです。これをね、わかりやすさのマーケティングなんていうふうに呼んでるらしいです。で、まあ、花王がね、花王さんが法律の制約の中でコピーを磨くっていうね、そういう会社だとすると、小林製薬さんは、こう、短い時間の制約の中で、ネーミングに効能を圧縮するっていうね、そういう方針を持った会社だなというふうに、思うわけです。だからまあ、ドラッグストアの同じ棚に並んでても、言葉の設計思想というものが全く違うということなんですよね。で、実はね、ここまで、私と全然、まあね、書籍編集者と全く関係がない、ドラッグストアの話をしてきたっていうのにはね、一つ理由がありまして、この話をしたかった本当の目的は実は全然別のところにあります。はい。で、花王さんも小林製薬さんもね、自由に言葉を選べたわけじゃないっていうのは、全く共通の、立場でして、むしろ言えないこととか、短くしなければならないことっていうものが、それぞれ多かったからこそ、独特の強度を持つね、核戦崩壊とかね、そういう言葉が、生まれたんじゃないかと思うわけですけれども、これって、まあ、実は、書籍のタイトル作りと全く同じ構造してるんですよ。実例で話すと分かりやすいと思いますので、これまた今年2026年上半期のベストセラーの総合1位に輝いた本っていうのが、堀田修吾さんの、科学的に証明されたすごい習慣大百科というね、こちら SB クリエイティブさんから出てる本なんですけど、これがね、今回ね、総合ベストセラー1位になってます。で、このタイトルが、こう短い文字数。まあ、タイトルだからね、どうしてもね、短いんですけど、そこにいろんな仕掛けが詰まっているわけです。例えばね、科学的に証明されたっていう前に、実はね、タイトルについてんのが、ハーバード、スタンフォード、オックスフォード、てんてんてんっていうね、いうふうな、こう、大学名の連打っていうのがあるんですけど、まあ、これはもう中身を読まなくても、信頼性が伝わるというね、権威を借りた圧縮表現と言えるかと思います。で、さらにそこに科学的に証明されたっていうね、言葉を重ねることで根拠のないね、根拠のなさとか、まあそういったことから来る不安っていうものを、読者の不安っていうものを先回りして消しているということですね。で、最後にメインのすごい習慣大百科っていうのは、内容の幅広さとベネフィットをあえて抽象度の高いすごいっていうね、言葉でまとめ上げているという、わけなんですけど、まあこれは核戦崩壊っていう言葉が、まあ、化粧品のね、まあ、薬機法の縛りの枠内で、最大限インパクトのある言葉、動詞というものを選んだというのと、同じ設計というものをこのタイトルでもやっているというわけなんですよね。で、実はね、このタイトル以上に、ちょっとね、おおっと思ったのが、帯文なんですよね。これがね、また、ちょっとね、分析してみると面白いんです。はい。で、先ほどのね、ベストセラー第1位のすごい週刊大百科の帯の見出し、どういう表現かというと、勉強、ダイエット、貯金、目標達成は習慣化が10割っていうね、いうふうに書いてあります。で、これね、実はね、偶然の言い回しじゃないんじゃないかなと思うんですけどね、これ、どういうことかというと、日本出版販売の発表を見るとですね、ビジネス書が上半期総合1位になったのは2022年以来なんですよ。2022年の上半期に人は話し方が9割っていうのがベストセラー総合第1位になって、それ以来4年ぶりの、快挙であると。で、つまりこの習慣化が10割って帯コピーは、人は話し方が9割っていうね、実用書市場では何々が9割っていう、まあ、一つのフォーマットなんですけど、その証明済みの必勝フォーマットをしっかり踏襲しているオマージュであるというね、設計になっているのではないかというのが、まあ、ちょっと考えすぎかもしれませんけれども、そんなことを思いました。で、しかも、サブタイトルが、人生が変わるテクニ 具体的な数字をあえて出すことで、まあその本が持つその根拠の解像度が高く見えるっていうね、効果を狙ってるんじゃないかというわけです。だ、人はまあ、この切りの数字、切りのいい数字、例えば120個とかだとね、ちょっと持ってる感じがするんだけど、半端な数字を示されると、こう、ちゃんと数えた感じっていうふうに見えやすいっていうふうにね、言われてます。で、まあ、あとはね、その心理的な効果っていうのもあるようですね。で、タイトルっていうものに、この権威とか抽象的な期待感っていうものでね、信頼を作って、対して帯では証明済みの型とか、かける具体的な数字っていうことで、購買を後押ししているという意味では、同じ一冊の中でもタイトルと帯とで役割分担がされているというふうに考えることもできるかなというふうに思ったわけです。はい。で、まあね、書店の棚で本を手に取ってもらえるかどうかっていうのはね、本当にね、数秒、まあ数秒どころかもう0.0コンマ何秒の世界だと思うんですよね。ですから、まあ使える文字数っていうのは限られていたりしますし、さらには著者さんの意向とか、あるいはその類書がどういうふうに攻めてるとか、どういうふうに、ね、アピールしてるのかとかってね、いうそういうところとの違いを出していくとか、まあいろんな制約っていうものが我々編集者の前には立ちはだかるわけなんですけども、でもだからこそその制約を区切り抜けてね、出てきた一言っていうのは、実は思いのほか遠くまで届くんではないかというふうに思うわけです。ですからまあさ、冒頭に例を挙げたそのドラッグストアの棚っていうのも、書店の棚っていうのも、両方ともこれ、まあ突き詰めれば、まあジャンルは違いますけれども、言葉のプロフェッショナルたちが同じ緊張感を共有している場所というふうに言えるのかもしれませんというお話でした。はい。で、今日話した内容はね、ノートの方にも記事を、書いていますので、ニュースのリンクとかも入っていますので、そちら、概要欄からチェックしてみてください。ということで、本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。また来週火曜日にお会いしましょう。